リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第74回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはトマト屋と
ヨヨです。
はい、今日二人。
早いですね、挨拶がね。
あ、そうです、スムーズですね。
ね。
冒頭のタイトルコールも、心なしか聞きやすかったんじゃないかと思いますけど、2017年最後の収録ということなんですが、
はい、はい、よろしくお願いします。
まあ、残念ながら、二人しかおりませんので、
本当だよ。
ケータローさんも、
コマシーも、
どちらからも蹴られましたけど、
ね。
まあ、もう、だいぶ年の瀬ですので、
うん、
今回はですね、
うん、
買ってよかった2017。
はい。
というテーマで、並ばずメンバーが2017年に購入したものの中から、
うん、
えりすぐりのこれは良かったぞっていうものをね、
はいはい、
少しずつお話ししていければなと思うんですが、
ほうほう、
がまあなんか皆さんもご存知のように、
うん、
年末この特に12月に入るとですね、
うんうん、
そういうテーマの記事多くないですか。
ああ、それはブラックフライデーとかね、サイバーマンデーとかね、なんか、
うんうんうん、
バーゲンみたいなお祭りがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あれ本当にお祭りなのかどうか定かじゃないけどね。
俺アマゾンのさ、あのサイバーマンデーでさ、うん、もう安いと思ったもの本当に今まであんまないんですけど。
僕もそうなんですよね。
あれはなんか Kindle Fire とか、
はいはい
は結構なんか元々は4000引きとかになるのにさらに割引で、今回だとファイヤー HDX の 10インチがもうほぼ1万円ぐらいで買えたりだとか、
でもそう
元々2万円近いですからね、半額近くで買えたりだとか
ね、スマートスピーカーとかね、あとテレビに映すやつ、
はいはいはいはい、
でアマゾンさんはなんか YouTube を締め出すとか締め出さないとかいろんなことか。
商品名を少しは言おうという努力を感じないです
ね。ごめん、思い出せない。
テレビに映すやつ。でもそれで言うと、Apple TV の方はですね、逆にAmazon プライムビデオが見れるようになりまして。
そうなんだよね。
はい。
非常に便利に。Apple TV でもチャンネルが出てきたからびっくりした。
そうなんですよ。僕も一世代、二世代前、うん、まだ薄っぺらい方。
んだよね。
最新のApple TV ってちょっと分厚くなってんのかなって思うんですけど、薄い方の前のモデルの Apple TV でも見ることができてですね。
ね、
今までだと、まあ、iPhone とかで Amazon プライムビデオのアプリを起動して、
うん、
AirPlay でやんなきゃいけないっていうのがあったんですけども、うん、もうそれとは別にもう Apple TV 単体でできるので、 iPhone は iPhone で使いながらプライムビデオが見れるようになってるというわけで、まあほぼプライムビデオと、まあ僕は無制限の写真ストレージのために Amazon プライム会員になってるようなもんなので、今一応写真に関しては
大丈夫、
無制限にアップできるというわけで、今実はもしかしたらちょっと駆動音が入っちゃってるかもしれないですけど、なんか最近またアプリが新しくなったのか、これごめんなさい、いつの話か分かんないんですけど、特定のフォルダーをこう Amazon のその Amazon のクラウドに同期させるというか、
はいはいはいはい、
バックアップさせるみたいな機能がつきまして、
裏側で S3 アップっていうコマンドがすげえ動いてんだと思うけどね。
ああ、そうですね。で、その機能ができたので
か
もう僕のその写真だけを保存している外付けの 3TB のハードディスクをもうまるっと指定しましたので。
なるほど、それはずっと動いてる、
今日のもう朝からずっと動いてるんですけど、そうですね、これ1日で多分100ギガぐらいしか上がってないので、
お、
どうなんだろう、なんか1秒間に4メガバイトずつぐらい上がってるような計算には、
100ギガぐらいしかっていう感覚がおかしいよね。100ギガも上げてんのにね。
全部ローデータだからさ。
1
枚20メガとかになるともうわけわかんないですよね。
すごいな。
うん、まあそんなプライム会員の話はいいんですけど。
はいはいはい。
でまあ2017年もですね、こう末になってくると、うん、まあどんどんどんどんいろんなね、ブロガーさんが記事を書きまして、
うんうんうん、
今年良かったものみたいな、節目だからね、みたいな感じで出してくるんですけども、
うんうんうん、
まあこれこの時期に、まあ、集中させて書いてくるのにはもう一つ明確な理由がございまして。
お、何ですかそれは。
この時期非常に物が売れやすい。
ああ、そうなんだ。やっぱり冬のボーナスが出た後だから。
そう、ボーナスはね、まあ、公務員の方は少し早いのかな、みんな大体同じタイミングなのか、もう僕あんまりちゃんとした時期にちゃんとしたボーナスが出る生活をもう何年もしてないから、
僕もそうですね、もうかれこれ10年以上はもらってないじゃないですかね。
まあ、そういうボーナスの方の懐を狙う感じで、
はいはいはい、
皆さん、書くわけですね、うん、でまだ優しいというかいいな、うん、まともだなと思うのは、うん、まあ、2017年買った良かったものを5選とか5つとか3つとか、うん、って人は まだいいなと思うんですけど、うん、もうなんか最近さ、うん、今年買って良かったもの30とかさ、
バカじゃない
今年買って良かったもの10選なんかキッチン編とかさ、
それさ全部 Amazon の履歴の2017見てるだけでしょ、それ。
そうそうそうそう、でもね見てください皆さん Amazon の履歴の注文履歴ね、はいはい、僕ね今回この企画やるにあたってね、まあ、やっぱ Amazon で買ってる比率が多いので、
うん、
Amazon のやつ見てみましたけども、
はいはいはい、
注文履歴のところでこの注文のところ、まあ多分デフォルトにすると直近30日とか直近6ヶ月になってるんですけど、
なってますね、
ここをね2017年っていうのにしてもらうと、はい、2017年に確定された注文数っていうのが出てきますね、
うん、
ここ僕ね今年はね63件
マジでそんなにないよ、
は
い、
まあ、12ヶ月で割りますと、まあ、単純計算ですけど月に5回はアマゾンが来てるっていう計算に、
すごいな、日本郵便さんがほとんどかな。
いやでもね僕はねこれはね、一応前回でヨヨさんおっしゃってたように、
はいはい、
ね、物流のとこ大変だっていうことで、
ああ
一応コンビニ受け取りを頑張っておりますが、
お偉い。
ただコンビニ受け取りもなんか昔はなんだっけ、コンビニの物流網に乗せて届けるとかなんとかみたいな話を聞いてた気がしたんですが、
うん、
今ってもう結局さコンビニにヤマトさんとかが届けてるだけっぽいよね。
あ、まあヤマトさんもコンビニ用のロッカーとか作ったりしてるから。
ああ、そういうことか。
そうだからヤマトさんも荷受けもするし、
うんうん、
そうお届けもするしっていう感じだよね。
ああ、そっかそっか。でも僕ローソンで受け取ってるんでローソンはヤマト来ないと思うんですけどね普通はね。
ああ、そうかそうか。
本当はねUパック系列で気がしますが、だから普通になんていうかなんだマンションとかの宅配ボックスに預けるようなノリで、
うん、
多分ローソンに届けてるだけということになりますけどまあにしてもねすごい数ですね。
ねえ俺だってそんな10個も行ってるか行ってないかぐらいだろ。
ちなみに2016年、
うん、
88件でございました
、まあ、俺2016年もっと少なかったな、節約してたんだなって分かった。
あ、
今年の方がまだちょっと多いな、
まあ、そんなわけでこの時期は皆さん売れるのでどんどん商品を出すような記事を書いてます、うん、
あ
で、まあ、全然ね見ててねいいなって思ったものはそこからね買っていただければいいんですけども、うん、まあ、今回僕らがね喋るのもちゃんとアフィリエイトリンクつけときます
いやらしいねでもポッドキャストのサーバー代とかになると思います、う
ん、全然足りねえわそんなもの、ね、
そうそうそう、むしろねトマト屋さんが腹切ってるぐらいだもんね。
ね、黙ってても月1000円ずつ出てくから、ね、
そう、すいませんね、ありがとうございます。
いえいえいえ、まあそんなわけでちょっと本当は4人で、うん、ね、僕あれ買ったよこれ買ったよって話をしていきたいんですけども、
そうそうそう、
ちょっともうね2人しかいないので、
はい、
お二人には、
はい、
今日出てないお二人にはメールをいただきましたので
罰ゲームとしてね、
はい、っていうかさあ、僕らそのなんていうかこの番組の打ち合わせをする場所があるじゃないですか、うん、ネット上に、
うん、
そこに文書であげてくれればいいのに二人ともなんか律儀にさ
俺もさメールチェックして笑っちゃった
ケイタロウさんに至ってはさ普通にウェブサイト公式のウェブサイトの問い合わせフォームから送ってるから、
はいはい、わかるわかるこいつらリスナーかよって思って
なんかねあの二人っていうか、まあ、まあ僕ら全員なんでしょうけどちょっとリスナー感が抜けないよね、う
ん、だってリスナーだもんねもともと
リスナー感
トマト屋さんのリスナーだもんだってもともと
まあ、よくわかりませんが、じゃあまあまあというわけで2通メールも来ておりますし、まあ、本当はね、はい、メール自体は前回の久々の配信した時にも実はメールもいただいてるんですけども、
うんうん、
ちょっとまあそこまでやっちゃうとねなかなか僕らの商品紹介しきれませんので、
はい、
まずは
ジャパネット見てるこいつ
そうそうそうたまに喋り出すとやっぱり、ね、楽しくてねツルツルツルっといっちゃうもん
ね
ああこれよくないね
乗ってこ乗ってこ
ツルツルツルっつってねいっちゃいもんで、はい、じゃあケイタロウさんのメールをユウさんの方からご紹介いただきたいと思います。
はい、それではいきます。ケイタロウです。アップルウォッチシリーズ3を買いました。2年前の妻の誕生日に自分用に初代アップルウォッチを買ってきたこと、また蒸し返されたとです。ケイタロウです。 iPhone X も買いました。また新しいの買ってきて、妻ではなく小学生の娘に怒られました。ケイタロウです。 iPad Pro と Apple Pencil も買いました。まだバレてないので Apple Pencil は家では使えません。 慶太郎です。 AirPods を買いました。仕事用の Bluetooth ヘッドセットに見せかけるため常に片耳しかつけていません。慶太郎です。慶太郎です。慶太郎です。
いや、なかなか哀愁漂う。
絶対あの BGM 後ろに乗せてくれよ、これ。ただただこれだけで読んでた。すっごい恥ずかしいからな。
あの、冒頭にですね、なんていうか、ヒロシ風にというのが、実は、格好好きで、あの、慶太郎さんからいただいてるんですけど。
いやー、これ最初読んだ時寒かったよ。
寒いとか言ってあげないの。
てかさ、こいつすげー買ってんな、アップル製品。
いや、すごいね。なんかもうこれの配信してる時にはもう iMac Pro も買ってんじゃねえの。
買ってるよね。あの人きっと家建つぜ。Apple 製品今年買ってんだけど。すごいな、
おい。いや、だってこの話を聞いてると初代 Apple Watch 持ってるわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
持ってるけどシリーズ3を。
で、あんた新しい時計買ってきてまだ壊れてもないのにみたいなこと言われてるんでしょ。
ああ、そうですね。でも Apple Watch だったらちょっとバレなくないですか、言わなければ。
いやいやいや、SIM が入ってんだよみたいな言い訳しちゃうんだ、きっと。
ああ、言っちゃったんだよ。まあ、これなんか前番組で言ったのか個人的に聞いたのか、なんかあのね、奥さんの誕生日に自分用のを買ってきちゃって、
すごい人間だな。奥さんの分は買わなかったのかい。
いや、 iPhone X も買ってるし、いや、どこにそのへそくりというかマネーが転がってるんでしょうね。
これがあの定期的にボーナスもらえない人の特権ですよ。
なるほど、
わかりますか。
普段 の、ね、あの額面が高いってことですか。
そういうことかもしれないし、領収書っていう必殺技が使えるかもしれないじゃないですか。
ああ、なるほど、
そういうことだと思いますよ。
まあ、慶太郎さんはまあそんなあれじゃないですけど、なんかライターさんとか、なんだろう、そういうガジェットとか多いような、ね、記者さん、あとブロガーさんもか、とかだったらもしかしたらそういう iPhone とか Mac とかは普通にお仕事の経費としてね、
ね、
変えたりするのかなと思うんですけど、別にあの人ライターさんじゃないでしょ、
ね、そう。しかもさ、これ買ったこれ買ったこれ買ったって書いてあるけどさ、どうだったとは書いてないで、怒られたとかさ、使ってないとかさ、なんだよこれっていう。
あの、一切そのなんていうか、聞いてくださる方への有用な情報はない
よね。ないね。自慢でしたねこれね。
そうですね。そう、でもね、 iPad Pro はちょっと羨ましい
ね。え、
今年僕一番欲しいなと思ってたのは iPad Pro と、 あと Apple Pencil の、はいはい、このやっぱセットでね、欲しいんですよね、はいはいはい、でも Apple Pencil 1万円超えはちょっと結構、あと、あ、まあ Apple Watch は僕は時計をつけないんであれなんですけども。
ああ、そうかそうか。 Apple Watch
ユウさん持ってるんでしたっけ。
うん、便利だけど、俺のはもうシリーズ1だから、スイカも使えないし、
あ、初代のってスイカ使えないんでしたっけ。
そうそうそう。あとはね、電話もまあこいつ単体ではできないし。
あ、まあそうですね。
そうそう、犬のお散歩の時に Bluetooth ヘッドセットとアプローチつなげて音楽聞くってのができるなってのが最近、昔の 119Mac を聞いて分かったってぐらい。
自分で話したんじゃないの。
あ、違う違う、シャロちゃんとね、秀樹さん2人だけの回をね聞いてたの。あ、なるほど。そうそうそう、改めて。
そういえば最近なんか 119Mac も、はい、あの配信がなされたようで、
おかげさまでね、やっとね、はい、2年ぶりぐらいに配信しましたね。
一応あのヨヨさんのメイン番組っていう体になってますから、
そうそうそうそう、
はい、そっからあのヨヨさんお借りしてるっていう体は一応この数年間守ってるつもりだったんですけど、なかなかね、いかんせんね、誰のメイン番組も更新されないっていう。
本当だよね。そうそう、なるべくアップル製品の話はあっちでするからこっちでしないようにって気ぃつけたりしてたんだけど、もうほとんど向こう側ないからこっちでガンガン喋ってたけど、
う
ん、
そうですね。
あんま気にしないって喋りますよ、大丈夫ですよ。
ああ、よかったです。向こうでは、あの、その有意義なというか、あの、なんでしょうね、聞いてる方にプラスになるようなお話はありました。
恥ずかしい、恥ずかしい。
あんまなかった。
さっきも製品名出てこないじゃん、
はいはいはい、
言葉が出てこなくなってきてるのがやばいよね。もうね、この老化現象っていうかさ、
まあ、慶太郎さんかなりこうやって買われてますけど、うん、やっぱ数年前に比べると、やっぱそもそもそのアップル製品を、
うん、
のなんていうか新情報を徹底的に追うってことはやっぱり少なくなってきてるかなっていうのが、
そうだね、
なんていうかね、なんでしょうね、心持ちとしてあるかなっていうのはあって、う
ん、でもなんとなくさ、リーク情報とか見てもさ、匂い嗅いだだけで少し、うん、あ、これスルーでも大丈夫そうな匂いするなってのあるんじゃない。そうなん
ですよね。深夜2時の発表までいなくてもいいかなって思うことがちょっと増えちゃって、なんでしょうね、これはどういうものなのか分かんないんですけど、まあ、僕らのなんていうか生活のスタイルが変わったのか、
うんうん、
なんかねいろいろあるんでしょうけど、うん、
まあでもそれでも変わらずね、うん、製品としては好きなのは好きだからね。
そうですね、大体今ねどういうものが出てるかとかも大体わかるっちゃわかるんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
うん、で今年は僕はそのやっぱずっと古い Mac も使ってたんで、うんうん、まあ、iMac も欲しいな、でも同じ金額で iPad Pro 買えるしな、逆に iPad Pro 買いたいけど同じ金額出せば Mac 買えんなとか。
そうごめん俺会社に買ってもらった新しい iMac でもプロじゃないよ。
27の 5K？
うん、21の 4K かな。
4K か、
そう安い方。 5K はね、さすがに後ろのクリエイティブチームってバナーみたいの作ってる人たちとかよりもいい画面を、 IT のプログラム打つだけの人間が、黒い画面で文字が白い文字打ってるだけの人間が使ったら申し訳ないと思って。
いやバナーなんて横320ピクセルぐらいしかないんだからいいよ別に。
いやいやいや無理無理無理無理。本当今ね、あのね、レティーナディスプレイでサイト表示すると、はいはいはい、汚いバナーのサイトは明らかにわかる。
なるほどね。
すんごい目立つよあれは。
うんうんうんうん。ねそんな解像度で見てねえよって思ってたら、うんうん、もうアップル製品が増えてくると、
そう。
気づかぬうちにレティナディスプレイになってる場所が多いわけですよ。
そう、iPhone でしょ、iPad でしょ、そうそう、で Mac でしょってなってくると、うん、もうね逃げ場ないよね。
そうなんですよね。だからちょっと前までは本当にその 4K の画質がとか出た時に、うん、いやそんな誰も見てないんだから別に今までの320もあればいいんじゃないって話をしてたとか、ブログのさ、うん、あの写真とかも、いや横800ピクセルぐらいあればいいんじゃないって話をしてたんですが、もう全然お話にならないというか、
どんどんどんどんデータが必要になっていくわけですよ、
ね、まあ普通のなんというか、なんだろうな、データ入力とかのとこはまあ広くてもで横1920、1080とかの、うん、いわゆるフル HD ぐらいが、まあ、それでもあるだけいいかなってとこが。
でもねやっぱねそれでも狭く感じるんだよ。もうちょい広いと嬉しいの。
うんうん、そうなんですよね。
広ければ広いほどやっぱ嬉しいっちゃ嬉しいよね。
そうですね。まあそれが仕事にモチベーションに上がるんであればもう良い経営判断だと思いますが、
うん、
まあでもねその分ちょっと老眼が入ってくると辛いみたいな話もしますけど。
まあまあ慶太郎さんはアップル製品ばっかしでしたね。
そうですね、うん、本当にただただ羨ましい。僕ただの自慢でしょこれ
ね。え
ただの自慢だから使用感とか書いてこないからさ、そういえばなんか
もう2度目の押し
返し、もう大体AirPods 片方だけつけて何の意味があるの。
意味がわからないね。もう次はちょっとちゃんと出てもらって、この釈明をしてもらいました。釈明会見をしてもらいました。
そうですね。iPhone X の素晴らしさ、はい。なんか気づいたら俺以外全員 iPhone X 買ってんだね、この並ばず
メンバー。でも、トマト屋さんは8買ったんでしょ。
僕は8買いましたけど。
そう、だからみんなちゃんと新しい iPhone は買ってんだよ。
そう、買ってんだけど、なんでその話を最初にしないんだって多分ね、聞き手からは突っ込まれるところですが。
もやもやっとお届けする番組です、
ま
あ、それはおいおいね。
iPhone9 が出る頃にまたお話しますけど。
どれだそれ。どれだ。そんななんかコマシーさんからもメール来てるんでしょ。
はい、いただいてます。じゃあ僕の方で読ませていただきたいと思います。トマト屋さん、ヨーヨーさん、ケイタロウさん、そして番組をお聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。超特 A 級スナイパーのコマシーです。あ、ちゃんと設定を守ってくれましたね。
偉いです。
はい、今回が2017年最後の番組配信になると思いますが、私コマシーはどうしてもどうしてもどうしても出たくなかったので出演を見合わせております。なんでしょうね、どうしても出たかったのですがとかではないんですよね。
出たくなかったのでってすごいなんかね、ざわざわさせんなよ。
が代わりにお便りを送ります。
ありがとうございます。
今回のテーマ、買ってよかった2017ということですが、コマシーの2017ベストバイ、ズバリパナソニックの全自動コーヒーメーカー、型番が NC-A56 です。
うん、
今年発売した新製品というわけではないのですが、コーヒー豆と水をセットすれば豆挽きからドリップまで全自動で美味しいコーヒーを入れてくれるコーヒーメーカーです。
うん、
豆の挽き方は粗挽き、中細挽き、ドリップの仕方はマイルド、リッチと、コーヒーの種類や自分の好みに合わせてコーヒーを入れることができます。
ほう、
またコーヒー豆だけでなく粉からもドリップすることができます。
うんうんうんうん、
フィルターは紙なので紙ごと捨ててしまえばコーヒーメーカー自体はほとんど汚れませんし、各パーツは簡単に脱着できるので掃除するのも楽です。
うん、
仕事から帰ってきて一息つきたい時、
うん、
休日の朝のひとときなど美味しいコーヒーを飲んで至福の時間を過ごすことができます。
うん、
以前に並ばずでバリスタを紹介した回もありましたが、このパナソニックのコーヒーメーカーもなかなかいいですよ。それでは良いお年を。 いや、爽やかにまとめてきましたね。
新婚さーん。
そうね、そうでしたね。
これは独り身の話じゃないです。まあ、
なるほどね。
改めて最初のうちにその新婚さんネタを入れようかと思ったけど、もう偏見だけで見読んじゃうからあれになっちゃうけど、最初からもう一回聞き直して。そうするとね、ニヤニヤしちゃうから。なんか ね、幸せな二人がね、出てきますよ。いいよねこれね。
仕事から帰ってきて、うん、一息つきたい時、うん、休日の朝、ここだね、休日の朝のひととき、
そう、
ひととき、ひとときってもう言えなくなってるけど、
朝さ、独り身だったら休日の朝のひとときないよ。さて何すんでなーっつって。
まあ、今までだとね、なんかまあ全自動でやるやつはありましたが、豆から引いてくれる、豆もこの場で引いてくれる。
すごいね。うちネスカフェアンバサダーのさ、なんかドリップのやつあるけど、うん、はいはい、あれもうなんかパッケージ入れるだけだからね。
カートリッジみたいなのを、
そうそうそう、
ガムシロップのでかいやつみたいな、
そうそうそうそうそう、まさにそれ
入れるわけですけど、あれはあれで、ね、あの新鮮な状態で
入ってく
るし、まあ、コストも安い。
でもこれ豆引けるのと引き方選べるのがすごいね。しかもパナソニックってこれさ、あのね、
うん、
生活は踊るっていうジェーンスーさんがやってる番組、お昼の番組でもやってた気がする。
いや、ちょっとそれパクリじゃないですか、うちの番組の。
めっちゃうまいって言ってた。これは
めっちゃうまいって言ってた。
マジでこれはすごいって。これ一番すごいんだって、コーヒーメーカーの中で。
ちなみに今ですね、アマゾンの方で見てますが、
うん、
価格は 15,105円。
意外とお手頃じゃないですか。
安いな、これ
ね。え、いいよね。
安いですね。いや、実はですね、まあ、うん、まあ、似たようなコンセプトというとあれなんですが、うんうんうん、実は同じようなものを無印が作ってるんですね、
うんうんうん。
まあ、ちょっともしかしたら物が違うからあれかもしれませんが、豆から引けるコーヒーメーカーっていう名前で、こちら32,000円で。
結構高いよね。
はい、これお得意のあれですかね、パナソニックの OEM っていう可能性は。
おっと、それはどうだろうな、分かんないけどな。
家電はいろんなメーカーの OEM を使いますので、冷蔵庫だったら、まあ、今はなきというか三洋
で、はいはいはい、
の OEM を使ってれば、僕も使ってるんですけど、
うん、
なんでこれもしかしたらパナソニックなんじゃないか。
かもしれないね。
そうですね、まあ分かりませんが、まあ、なんで Amazon で見ると非常にお手頃な値段で、
いい、ね、
でももう今これそう、やっぱ人気なのか、うん、ちょっと入荷予定が先になってますね。
マジで結構品薄じゃない。
品薄になってますね。あ、うーん、あとそうか、プライムで買えるところだと 18,000円とかになってたりとか。
お、
まあまあでもね、2万円しないぐらいで、価格コムもまあまあでも15,000円から、まあ、さっきのアマゾンの方が一番安いかな、
うんうんうん、
でもまあまあまあ15,000円前後で、ヨドバシドットコムでも 16,780円とかなんで、
うんうんうん、
あのいいんではないかなと思いますね。
ね、
意外と安い値段で、ちゃんと浄水機能もついてますし、
うん、
まあ、あんまりコーヒー飲まないんでこれ以上特にないですけど。
いや、でもね、休日の朝のひととき、
うん、
大好きな人とさ二人きりでさ飲むコーヒーほど美味しいものはないと思うよ。
なんと嫉妬ポイントなんでしょうね、それはね。
なんで別に新婚さんだしね、羨ましいじゃん。だって新婚で休日の朝のひとときってすごい素敵な時間だよ。
いや、そういう時間があったわけでしょ。
あなたも、まあね、今だってたまにあるかもしれないじゃないですか。
いやいや、まあ、ね、逆に今度はね、お子さんも入れてのこう、
そうそうそう、
賑やかなひとときっていうのが、
ね、
まあ、幸せのこうね、なんていうか段階が変わってくると思いますけども、うん、まあ、コーヒーメーカーを、まあ、コマシーさんには自慢していただきました。コマシーさんのメールにもありましたけども、うん、ネスカフェのバリスタの回ありましたけども、
うん、
まあ、あれ僕も今手元にはないんですけども、
うん、
インスタントコーヒーを美味しく作るっていう。
まあね、
あ、まあ、今あれか、レギュラーソリューブルコーヒーだっけ。
何それ、そう、難しい言葉でよく出てくんね。
インスタントコーヒーっていう名前をやめて、
はいはい、
レギュラーソリューブルコーヒー、全然口が回んない、っていう、あの言い方を変えていこうっていう、はいはい、まあ、あれもね十分美味しいですからね、
うん、
まあ、そんなコーヒー自慢も聞いてきたわけなんですが、まあ、ちょっとこの後はそのベストバイ、僕らの、僕とヨウさんの、ね、
うん、
今年買ってよかったものっていうのをお話していこうかなと思うんですけど、ちょっと、
うん、
結構ね、もう前半のケイタロウさんいじりと
長すぎた。
こまし新婚いじりが思ったより長くなってしまいましたので、ちょっと次回の方にね、うん、僕のお話は伸ばしていこうかなと思いまして、ここで前回の超久々なあの配信にいただいたメールを一通読ませていただきたいなと思います、うん、こちら11月の1日にいただいております、うん、時孫さんからメールいただいております。皆さんお久しぶりです。時孫でございます。今回も楽しく拝聴させていただきました。このメールを書いている2日後には iPhone X が発売しますそっかそっか、11月の頭だからね
、うん、
私は iPhone 8の 256GB ゴールドを発売日の翌日に購入いたしました。
お、
番組内ではどの iPhone にするか悩まれていた皆様ですが、うん、結論として皆様はどの iPhone を手に入れられたのでしょうか。図らずも全て答えてしまいましたね。
ね
えここまでね私は今回 6S プラスからの機種変更でしたが、サイズが小さくなりとても使いやすくなりました。
うん、
なるほど、 6S プラスから iPhone 8の、まあ、無印にってことか。実際のところ10が欲しかったのですが、11月まで待ちきれず8に機種変更することにしました。
あ、わかるわかる。
私は今でバイトをしております。
あらまあ、
あら、
ADSL のモデムでも配ってっかな
そっち、いや、もう配ってないでしょ。
配ってないかな、配り終わったかな。
あれはさ、2005年とかじゃない、そもそも。
そっか
では半額サポートと呼ばれる48回払いの新プラン、
は
48回で4年間か
ねえ、長い
の新プランや、ウルトラモンスターと呼ばれるデータ容量50ギガのプランが新たに出てきました。まあ、高速通信が50ギガってことですね、
うんうんうん、
中で働いているとよくわかりますが、あ、よかったよかった、なんか暴露記事来るかと思ったら、8はやはり人気がないです。
はいはい、
なるほど。8の予約開始の時と10の予約開始の時を比較してみると、後者の方が多いです。10の方が多いと、
うん、
先日 au からの乗り換えで10にしたいという方もいらっしゃるくらいで、やはり10に皆さん注目していることがよくわかります。
うん、
まあ、やっぱちょっと高いからね、金額が10が、
ね、
まあ、ちょっと MNP とかで少しでも安くって人もいるかもしれないですね、うんうん、また8でもゴールドやシルバーの在庫はありますが、うん、スペースグレーの在庫はほぼない状態が続いており、
うん、
8の中でも差がついているなと感じます。
うん、
各キャリアとも1年間で最大の商戦期突入で、これから様々なキャンペーンを実施してくるかもしれないので、注視していきたいところです。
うん、
私も最近忙しくなってきて、あまりポッドキャストを聞く時間がなく、聞いたとしてもメールがなかなか送れませんが、並ばずは毎回欠かさず聞いていますので、これからも配信を楽しみにしております。
ありがとう。
はい、ありがとうございます。まあね、忙しい方に合わせてこの配信頻度でやってますけども
合わせてないね俺たちが忙しいから、俺たちがそのぐらいしか出せないと。
そうですね。いや、このさ、最後の方で各キャリア1年で最もでかい商戦になるっていうのが、今までだったら何でしょうね、年度の代わり、
うん、
学生さんが新しく中学生から高校生になる、小学生から中学生になるとかっていう、うんうん、2月3月とかが一番こう盛り上がったんでしょうけど、
ね、
なんていうか iPhone が出てからは、その iPhone の発売の時期が一番キャンペーンみたいに、
シャープや富士通やパナソニックやりましたか。
うん、
ね、パナソニックの P はね、あったんだよ。やっぱね、
ありました。
P 型のガラケーが出るときは、
うん、
みんな欲しがってた。
ああ、そうなんだ。
あれはあった。やっぱ松下通信工業というのはすごい会社でしたね。
なるほどね。
中の技術者さんたちはみんなね、サムスンにね食い物にされて、食い散らかされて、今ズタボロの生活を送ってると思いますけど、
まあまあね、今どういう状況になってるか、もしリスナーの方でズタボロな方がいらっしゃれば、ね、ぜひご連絡
すごい話だな
やっぱ色によってね、やっぱり人気のばらつき、よくヨドバシカメラとか行くと、
うん、
こう全てのキャリアごとに、
うんうんうん、
容量ギガバイト数と色と、あと、まあ、iPhone の機種とかでこう一覧表みたいなあるじゃないですか。
あるね。
うん、なんか星取り表みたいなやつが
ちょっと在庫何個っつうやつだよね。
そうあれ見るとやっぱかなりばらつきがあるなってのは僕も思ってて、ゆうさん10は何色にしたんですか。
はい、僕今回初めて iPhone、うん、今までずっと白だったんですけど、
うんうんうん、
黒にしました。
あら、
ところがどっこい、うちの奥さん白にしたんですけど、
うん、
白い部分って後ろだけで前面は同じ黒なのね、うんうん、
あ、そうか、ベゼルレスというか、う
あの鉄の枠の部分から後ろが違うだけで、うん、前面は一緒なのよ。あとはあの OS の起動の時と終了の時の背面の色が黒は黒だし白は白ってだけで、知ってた？カラーによって OS のあの起動の確か違うよ。
知らねえ。
そう、うちほら奥さんもね、なんか俺が買ってあげたわけじゃないけど、今回奥さん自腹で買ってたから。
おお、すごいですね。
そうそうそうそう、どうしてもね、なんか俺の天を触ったら欲しくなったらしくって。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
今までは何使われてたんですか？
うちの奥さんは6プラス。
お、なるほど。
そうで、僕が6で、
あれじゃない、時孫さんと同じでこうちょっとちっちゃくなっちゃったわけじゃないですか、多少画面とかが。
そう、でも手に持てるから楽だっつってるしね。
ああ、うん、僕 5S から8だったので、
うん、あ、でかいよね。
まあ、いわゆるあの6系統の画面の大きさにね、
うんうんうんうん、
初めてなったわけですけど、うんうん、やっぱまああの見やすいには見やすい。や
っぱ指つった？
指ね、ちょっとやっぱね大変。
つらない？
持ち直すやっぱり。
はいはいはい。
うん、
これね、面白い癖があってさ、10の人さ、うん、古い iPhone 使っても下からスワイプしようとしちゃうんだよね。
あーね。あれ面白い。あれ最初はなんかホームボタンないとって言ってましたけど、やっぱ逆にそっちに最適化されてくるってことですね、うん、人間側が。
1日ぐらいですぐ最適化されちゃった。あ、
そうなんだ。フェイス ID はどうですか？
最高。
あ、そう。
お、めちゃくちゃいい。あの、確かに指紋だったら iPhone に見なくても開けられるってメリットはあったけど、
うんうんうん、
結構ね、冬だとさ、指カサカサで認証しなかったりとか、うん、手袋してたりとか多いじゃん。
あ、わかります。
そうだから、自分の顔だけで暗闇でもいいし、歯磨きしててもいいし、タバコ捨てても大丈夫だし、
うん、
そう、マスクの時だけちょっと外してあげないとダメだけど。
なるほど。そうだから指紋だと乾いてる時もそうだし、うん、逆に湿ってる時、
うん、
例えば手洗った直後とか、
うんうんうん、
タオルで一応水気は取ってても、うん、何でしょうね、あの指紋がふやけてるのか分かんないですけど、
はいはいはい、
結構あの開かなかったりして。
そうだよね。でその指紋よりも顔だから、何も特に人間ってアクションする必要ないじゃん。
なるほど。
iPhone は見てるわけだし、
うんうんうん、
そうするとパスコードロックをあらゆるアプリにかける手間がないっていうか、なんつったらいいの、解除する手間がないからいっぱいかけられるの。
なるほど。今あれですよね、アプリごとにもその、
はい、
あのフェイス ID 含めセキュリティのものが開放、 API で開放されてるから、
そう
アプリの起動に対してセキュリティをかけれると、
うん、そうだからね、 LINE にねパスコードかけるといいですよ
ね、他の女性とやってる LINE やってるとかも。
なんでそんなダイレクトに言うんだこの野郎。LINE にそうパスコードロックをかけるし、さらに あのアプローチ持ってる人たちは移行したことが あると全員経験してると思うんだけど、
うん、
Mac にバックアップ取った時に、
うんうん、
暗号化しないと取れないんですよ、生体認証情報とかそういうものがあるから。
なるほどなるほど。
そうで暗号化しておくと、うん、LINE データ解析ツールで解析できないというねメリットがあるわけですよ。
待って待って、 LINE データ解析ツールって何？
闇でしょ、闇でしょ。
そんな恐ろしいものがあるの？
そうそうそうそうそう。
怖いわ。
あのね、 Google で検索でね、LINE とかそういうので調べて出てくるよ、すげえいっぱい。
何を日常調べてんすか、ヨウさん一体。
わかんないけど、わかんないけどね。
もうね、あの若者たちに、ね、変な知識を入れ込まないでください。
はいはい。そうだ、小学生も聞いてるんだ。
そうですね、まあ、もう中学生になってるか、まあ、まだ聞いてるかわかんないですけどね。まだ聞いてる。もうこの番組はあれだ、ちゃんとそのもう年齢制限がなく、すべての方がこうね笑ってニコニコ暮らせる。
そこんところはまだピーで。
まあ、別にいいですけど、あのちゃんとそのちゃんとした子は分かってますから、そんなキーワードでは検索しないです、
はいはい、
どうしようもないな、 LINE 使う人たちを使ってますけど。まあそんなわけでちょっとね、いつメールもご紹介しつつ、はい、ちなみに僕はあの iPhone8 はあの、うん、ホワイト白を使ってます。
白で、
あ、シルバー。
サイズは、
サイズは普通、うん、あの無印の iPhone8。
無印サイズ、容量、
あ、容量、容量は失礼、64とかじゃない？
64なんだ。でも64でも大きい方だったかね、それね。
そうですね、 5S ではまあまあの方だし、うん、僕あんまりあの写真がね、はいはい、あれなんですよ、撮るんですけど、
うんうんうん、
結構定期的に Mac の方にバックアップ撮るので、
えらいね、
うん、結構写真一回僕はもう iPhone 変えるたびにすっからかんにしちゃうので、そこであんまり容量は食ってないかなというところですね。
快適でしょ、今まで Facebook 開くのも重かったろうし。あれ、 SIM ロックはかかってないやつ？
ああそうですね、普通にあのオンラインのアップルストアで SIM フリーのもの
をいいねいいね
購入しまして、まあ IIJ の、まあこれは 5S から同じ SIM をただ移し替えるだけだったので、うん、差し替えるだけで、あでもねあれ買いました、プラン。
お
プランをですね、今まで 3GB のミニマムスタートプランっていうのにしてたんですけど、
うんうん、
僕あの母にも iPhone を持たせてっていうか、うん、使ってもらってて、今回僕のお風呂が母のところに行くシステムになってるんですけど、
はい、
僕が使ってた 5S を母に渡して、
はいはいはい、
で僕が8を使うことになってますけど、はいはい、
ファミリープランですか。
そうですね、ファミリープラン、ファミリーシェアパックの 10GB。
いいよね、うちもそれだよ。
でね、あのミオフォンアプリっていう、はいはい、あのアプリが、ね、IIG 使ってる方は分かると思うんですけど、
はいはい、
自分の僕が主契約なので、
うん、
その主契約の人から見て自分の使ってる使用容量、高速通信の容量と、
うん、
子供回線、まあ、僕で言うと母の回線がどれぐらい使ってるかっていう容量も見えるんですけど、
監視ができるんで、
はい、監視ができますけど、やっぱ1日で、ね、使って 10MB なんですよ。
あ、お母さんが。
そうです、
はいはいはい。トマトさんは、
僕はでも今まではやっぱ3ギガで回せてたので、
はいはいはい、
1日100メガバイト前後なんですよ。
あ、いや、おとなしい方だね。
あ、なんで今これで10ギガバイトになったんでガンガン使うんですけど、
あ、
もうねめっちゃ溜まってる。
そうそうそうそう、繰
り越される。そう、繰り越されていく。
すごいわかる、すごいわかる。僕もね、毎朝ね、うんうん、朝の2時間 YouTube 生放送の虎ノ門ニュースっていうの見てんだけど、うん、
それ見なくていいかな。
それで250メガぐらい。
ああ、2時間 YouTube のライブ見っぱなしで。
そうそうそうそうそうそう。1日に300行くのはよっぽどプラスラジコでなんか聞いたりとか、うん、それでも余るからね、毎月繰り越しですよ。
そうそう、これで心置きなくインスタグラムが見れるようになりました。
あ、気にしてたんだ。
いや、もう気にしてます。インスタはやっぱりね、あの動画の先読みとか
多いから。3ギガだもんね。
ちょっとね、1日100メガだと厳しいです。やっぱり200以上使っちゃうんで。
はいはいはい。
結構だから月の前半の方は、あの帯域制限モードにして、速度制限モードにして、はいはい、200キロ BPS とかで使ったりとかしてて、まあ、10日ぐらいまで行ったらちょっと解放して、
なるほどなるほど、
2日ぐらい使ったらちょっと制限にしてとかっていうのをやって
た。あ、じゃあ今まで繰り越したことがなかった。
そうですね、やっぱり最終日にギリなくなっちゃうとか。
はいはいはい。
あとはやっぱ最後1週間ぐらいを残してなくなっちゃった時はちょっと追加でクーポン買ったりとか、
うん、あ、するよね。
だ、結局ちょっとなんかね、トータルで損してんのか得してんのかよく分かんない状況になる。
いや、十分得してると思うよ。だって IIJ めっちゃ安いよ。いや、これは本当に2万5000円月々払ってたけど、今だってこの前見たら5900円とか6000円切った時あったもん、
う
ん。
そうですね、まあ、もちろんね、端末代とかは別とはいえ、
あ、そうそうそうそうそう、
うん、
4人で5900円は嬉しいよ。
うん、やっぱりね、普通ご家族で行けば通信費満単位っていうのは当たり前の今 ね世の中ですから。
そうそう、そりゃね、その分分割でね、点変えますよ。
そうですね、分割の手数料を払ったとしても買えますよね。ああいうジャックスとかのショッピングローンとか組んだとしても割安になったりしますし、
うん、
アップルはね、オンラインとかだと 0% ローンやりますからね。
違約金払っても 2,3 ヶ月でペイできるもんね、それね。
まあその代わりもちろんキャリアでね、契約するにはそのね、サポートがあるとか、
あの48回払いとかで48ヶ月縛られなくてもいいんだよね。
そうですね、
縛られても気持ちいいかもしれないけど、縛られなくてもいい、
まあ、縛られて気持ちいいのは、まあ、ヨウさんの性癖の感
じで。いやいやいや、ちげえちげえ。
そうですね、はい、いろんな年代に合わせて番組収録しております。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはサレドアットマークならばず .com SARED をアットマーク NARABAZ.com です。また番組ホームページでメールフォームをご用意しております。コマシーさんが今回このメールフォームから送ってくださいました。
ありがとうございます。
じゃあ逆だ、ケイタロウさんだ。
ケイタロウさんでしたか。
番組ホームページのアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。
はい、
あれ、俺このドメイン更新したっけな、怪しいな。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。
お待ちしてます。
ということで、第74回リングを踊るサレドならばずでした。お送りしたのはトマテヤと
ヨヨでした。
それでは皆さん、さようなら。
リングを踊るされど並ばず。